三平画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
本日はユナイテッドシネマで今週公開のチャッピー、
はい、
ニール・ブロムカンプ監督第3作ですね。
そうですね、
前回エリジウムも確か短編でやったよね。
やりました。第9地区はやってないんですけど、
第9地区の時はまだやってなかった。
でも見に来ましたよね。あと、うん、あのここではあのモレソーボーイさんも、
うんこモレソーボーイさんとね、みんなで見て楽しかったんだけど、その日俺はね、筋トレやって、その後当時やってた抜刀術やって、その後映画見に行ったから、
だから
寝ちゃってね。
何でしたっけ、ラストの方で、でも RPG がなんか飛んできて、戦艦に当たるシーンで声を上げてちょっとびっくりしてたのが未だに覚えてますね。
寝ぼけてたからびっくりしちゃった。そんな大傑作を非常に自分の体力を過信してダメなコンディションで見ちゃってね、その後一人で見にもう一回行ったんだけど、やっぱ初見でねネタバレしちゃって2回目見るのってすごい味気なくて悲しい思い出があります。さて、そんなチャッピーを我々は一体どんなサイゼリアデザートと注文するでしょうね。え
どうしようかな。まずこれかな。
これはね、
虫歯的にきついけどこれしかないな
ねえ、俺も正直全然そんなデザート食べたくないんだけど。プリンとティラミスの盛り合わせとドリンクお願いします。
かしこまりました。
同じもの
を、
はい、お願いします。
かしこまりました。
一つずつ、
はい、かしこまりました。失礼いた
します。ありがとうございます。とうとう出ましたよ、最高額メニューが。
まあ俺は一応もっと上にプリン2つっていうのがあるんで。
なるほど。前に注文したことあったっけ。
ああ、結構ありますよ。
あ、そう。
ジャッキー映画とかだと俺なんか結構頼んでた気がしますね。
うんうん、まあ俺は初めてなんだ。
小泉さんは多分初です。
でもね、去年ね、南くんとオールニードイズキルを見て、その時まあ、1回目見た時ピンとこなかったんだけど、でももう1回見に行って、したらね、全然これ級だったなって。年間ランキングの確か3位に去年したんじゃないっけな。
あ、そんな高
かった。そう、後からねぐんぐんと上昇してって2回なって意味が分かったら、ますますこれは傑作だって。なので、まあ、初見の判断は俺はよく間違うことがあるんですけど、今回は間違いありません。
面白かった。
紛れもない傑作でしたね
まあところどころなんか抜けてるところが異様に面白いっていうか、
うん、
なんだろうっていう。
そう。じゃあさあ、そういうわけでチャッピーですけど、まあ、これはかいつまんでストーリーを説明すると、ヨハネスブルグが、ロボット警察を大量に雇用するんだよね。でそれが本当のロボコップで、人体のパーツを一切使ってない完全なサイボーグじゃなくて、なんだロボットなんだ。でそれを開発した人が実はそのロボット自体はもうプログラムされた動きしかできない、本当にロボットなんだよね。
一応なんか認識とかもしたりはするんですけれど、自分では動かないっていうか、
意思は持ってないんだ。
で警察も一応武器持たせて攻撃をさせたりしたり、それを盾にしながら行ったりとか言って、
そう
なんかいい使い方をしてるっていう、
うんうん、すごい警察としての絶大なる戦力で犯罪率が激減したんだよね。
そうですね。
でところがその開発者のディオン・ハーブ・バデルさんは、AI の開発にも着手してて、それを自宅で趣味としてやってるんだよね。
そうですね。
で本当に意思を持ったロボットを作りたいって言って、それがなんと、開発成功して、で会社に社長にそれをやりたいって言ったら、そんなのいらないよ、もう今ので十分役立ってるんだから、全く必要ないって言われて、廃棄される予定のポンコツの22番のロボットをこっそり自宅に持ち帰ろうとして、持ち帰ってインストールしよう、その人工知能をインストールしようとしてたら、敵っていうかギャングに襲われて誘拐されて、その、人工知能をインストールしたロボットごと奪われちゃう。
そうですね。
まあそこ変なんだよね。
まあ奪われてるっていう割には割と会いに行けたりもするっていう。
会いに行くなら警察呼べよって思うんだけど。
まあ、一応その インストールするために会社から無断であのカードキーを抜いちゃったっていうので、うん、言うに言えないっていうのも一応あるんですけれど、うん、
カードキーのね、管理もすっごい甘くてね、
さすがヨハネスブルクと思うぐらいな、
まあそこはちょっとまあストーリー上抜けてるところでもあるんだけど、絶対さ監視カメラとかさ何重にもあるはずだろうっていう、
誰も見てないし録画してねえんだっていう感じ、録
画、ね、監視カメラも録画する仕組みがない感じだったよね、一回も録画をプレイバックしてなかったもんね
なんでこんなこと起きたんだっていうのを誰一人もわからないっていうのを、うん、最後の方のあれはどうかなって、
多分ねディオン以外プログラムをいじる人もいなかったんじゃないかなあとヒュージャックマンとね、
そうですね、あの社長がシガニー・ウィバーっていうのもなかなか、
あれシガニー・ウィバーだったんだ、
シガニー・ウィバーですね、
あそう、あ なかなかそういう SF の文脈をしゃぶってくるね。
あ、だってこの監督が何でしたっけ、うん、あのエイリアン4をなくして、うん、3からの続編を作るっていう、
あそう、
だからシガニー・ウィーバーになんかエイリアンとあの合成させたなんか写真とか作って、あの今こういうの作りたいってシガニー・ウィーバーというのは、
もうエリジウムの時はなんか B 級監督になっていくのかなって思ったけど、
俺はでも結構自分の趣味に合ったのかなって、エリジウムは好きなんですけどね、
素晴らしい魂の通った SF 映画を作ってくれましたよ。
ですね。
そう、それで何の話だっけ、
社長がシガニー・ウィーバーで、あとあの一応その何でしたっけ、ヴィンセントっていうヒュージャックマンやってたキャラクターが、
う
ん、もう一つロボットを
開発してて、それが本当ロボコップのね AD なんとか204だっけ、
あの2のやつ、
作りたピラミスの盛り上がりでございます、お待たせいたしました、
はい、ありがとうございます。
あと俺的に思ったのが、うん、何でしたっけ、
あれは、ね、マクロスの2じゃなくて1にも出てたんだよ、
出てましたっけ、
うん、
なんか2と勘違いしてた、
2も3も出てくるんだけど、ただあいつが飛ぶのはどうかと思って、
でもあれ思ったんですけれど、うん、あれマクロスのバルキリーであんな形になりますよね、
う
ん、まあ、
そうだけどちょっと本格 SF だと思ってるとジェットエンジン積んでるってどうかなって思
いつまでたっても外出ないなと思ったら飛ぶんかい
そう、トレーラーで運んでほしかったな
あ、でもあのミサイル撃つ時とか、うん、やっぱあのマクロスみたいな意識あったじゃないですか、うん、大球地区からで、なんか町山さんが言ってましたけれど、なんか監督に聞いたらこのチャッピーの頭の部分って、うんうん、あのパトレーバー意識したって、
あトヨタチレートに似てるこのねアンテナがね、まあそのあはいどうぞ、
あいやいや、なんかそれに合わせたのかな、この忍者っていう人っていう、なんか
忍者はね、あのね芸名、役名がそうだと思ったら芸名も忍者、
そう、あのあれあの女の人もヨランダで、ヨランダじゃないですか、
ヨーランディ、
ヨーランディ、
ヨーランディがね、まさかこいつブスだな、ヒロインじゃねえよなって思ってたらヒロインだった
、まあ、母親って立場です
でもね、一部若いあの女はこの彼女しか出てこなかったんだよ
そうですね、
そう、
ちなみにディオンはあれですよね、あ
のでもねそれはね、このニール・ブロムカンプ監督の分かってるところで、傑作 SF 映画はブスしか出ちゃいけないんだよヒロインがブスっていうのがね、もう定石としてあるんだ80年代から。だからあのオール・ユニード・イズ・キル の彼女もブスだったじゃん。
いやでも結構あの人いろんなやつ出てますよ、
まあ、出てるけどあの役の中じゃ全くそそるところがない、
色気はなかったです、ね、
そう、なんか嫌な女だなぐらいな、うん、
あのちなみにあのディオンやってた人はスラムドッグミリオネアの あの主人公の人です、
ね、ああそう、こんな大きくなったんだ、ああインド人が今度南アフリカ人になった、
いやだインド人今あれじゃないですか、頭良くなってそういった文明、うん、あの IT ビジネスのところにいるっていう
ので、あそっかインドから来たのかな、あディオンっていう名前もよくよく考えてみるとインドっぽいのかな、
まあ元々はディーブなんとかっていうディーブパティパティでさ、
うん、まあ 役じゃなくて俳優の名前、
俳優の名前が
そうで、まあそれでチャッピーに AI をインストールしたら見事に成功して、それがね赤ちゃんになるんだよね、人間としての、そうでね、すっごい怯えるんだ、ギャングに銃とか 向けられたりして、
なんか銃とか向けられるっていうか、何が起こってるのか分からないっていう状況で待つ、うん、
すごい怯えて、でもね、あれはね、俺うち今11ヶ月の赤ちゃんがいるから思うんだけど、赤ちゃんの行動じゃないんだよね、なんか動物の行動なんだよね。
木を見て怖がってるような感
じ、うん、赤ちゃんはね、怖いとかあんまびっでっかい音だしびっくりして泣くとかあるけど、なんか興味を持ったら
近づいて、
なんかちょんちょんって触るんじゃなくて、とにかく掴みたがるんだ、掴んでしゃぶるんだ。でもロボットで口がないから、しゃぶるはまあないとしても触りたがるとか、なんかロボットなりの表現をそこしてほしかったなって思った。
うん、まあでもそこでなんかヨランディがちょっと母親っぽくなるっていう瞬間が良くて、
うん、そうそうなんだよ、う
ん、まさか こいつがそんななんか、うん、あのこんな格好してもあの ちゃんとそういうことはするんだっていう、なんか、
まあ、ちょっとね話は戻るけどね、おかげで俺のスマホとか、俺の部屋のリモコンはねよだれでベドベドだよ
まあ子供らしい行動、
ね、あとね赤ちゃんとしてはね、細い長い紐がとにかく大好きなんだ。細長い紐を掴んでくれたら俺の心はもう完全に満たされてたよ。あ、細い紐だっつってよく見つけるなってところまで見つけるからね。
おいとめいはあの、あと細い棒が好きで、あ
のメガネのつるも大好きで、細いから
わざわざなんか散らして細い棒作ってくれて、うん、なんか頼むようになってきたり。
そう、俺のレンズはだからしょっちゅう汚れてるよまあだからね、そのヨーランディがお母さんになっていくんだよ、なのでこの映画は SF 映画でありながら、血のつながらないものと親子になる里親映画でもあるんだよね、そういう意味でもう完全にね俺の心はつかまれてしまいました。
で俺もう一つ心つかまれたのが、うん、ヨハネスブルクの街並み、
うん、
なんかカラフルに飛んでたり、やたら現代的なところは現代的だったり、
なんかポップなイラストがね、落書きがいっぱいあったりね。
であとヨランディと忍者の銃とかもすごいポップじゃないですか、
はい、アメリカで子供用で売られてるやつだよね。
ですね、なんかピンク色のあのウージーみたいなの持ったり、なんか
小学校の入学祝いで親がさ
あのプレゼントするようなやつですよね。これでお前もアメリカ人だみたいな。
親が殺されたりしてさ
ちなみにあの感覚あるじゃないですか、あのヨランディと忍者の感覚って、うん、なんかこの前見たカイトのアニメやってる梅津さんの感覚なんですよね、
う
ん、
あ
れ
も
すごい近いっていうか、
カイトの DVD 許可得そうと思って持ってくるの忘れちゃったよ。
あ
れすごい良かったよ、うん、
あの最近のなんか梅津さんってあんな感じでなんかいい顔のキャラクターを作るんで、うん、なんかあのニール監督に梅津さんの作品作ってほしかったなって思うようなぐらいのいい感じの忍者とヨランディでしたね、
うん、でまあ、あのちょっと話はずれるんだけど、このその ED204 だったターミネーターのあれの開発、日本足歩行の戦車みたいなやつを開発したヒュー・ジャックマンが、なぜキャスティングされているのか、この秘密を僕が説明いたしましょう。この映画は血のつながらないロボットと人間のギャングとが親子になる映画であるんだけど、ヒュー・ジャックマンは3人確か子供がいて、全部里子なんだよ。
あ、そうなんですか。
そう、でヒュー・ジャックマンと俺ってため年なんだ。
あ、そうなんですか。
で里親としてはヒュー・ジャックマンはすごい先輩でそう、でヒュー・ジャックマンすごい日本美意気じゃん、なので、まあ、ヒュー先輩にはジャックマン先輩にはいつか何かの機会で会えたらいいなと俺は常に考えています。
ちなみにヒュー・ジャックマン の、うん、あのなんだっけ、奥さんは50何歳なんですよね、うん、全然年上なんですよね、うんうん、で世界中からヒュー・ジャックマンと釣り合わないって言って非難受けてる人なんですよね、
うんうんうん、まあ、その奥さんはね2回流産してね、うちの妻も2回流産してるまあ笑い事じゃないんだけど、
なんか
つい嬉しくて、だからね敵のね忍者の役がヒュー・ジャックマンだったらもっと最高に良かったんだけど、まあそれすると多分ハメすぎなんじゃないか、それでちょっとずらしたのかな。でもこの映画としての ヒュージャックマン成分を欲しいと監督は見抜いたんだよ。まあちょっと読みすぎかもしれない。
まあでも何でしょう、体つきというか軍隊から来たっていうのは、ね、うしっくりくるじゃないですか。
まあ弾の入ってない銃で主人公恫喝するっていうね、嫌なやつだなって思ってね。
いやなんか笑顔だけど腹黒いで笑顔だこの笑顔っていう、そういうのうまいなヒュージャックマンっていう。
うん、まあ、最近ねあんまこんな主人公ばっかやってて悪役やることなかったもんね。
ですね、あんまりこういう汚れ役はないですね、うん、
まあ、レイ・ミゼラブルであの悪役だったけど、
まあ、まあでもキャスティングもすごいなっていう
ねえ。
俺、まあね、俺でも笑っちゃったのが忍者のイダが弱そうだっていうのがすごい笑っちゃってる。
チャッピーにね銃を打ち方を教えてたらサンドバッグを撃たれて、俺のサンドバッグだから。
しかも 銃を教えるときにあの自分の頭より高く銃を抱えて横に打つんですよ。これが正しい打ち方だみたいなこと言って、
全然あのなんだっけ、重傷だっけ、ね、狙いのやつを見てない。でもちゃんと当てるんだよね、あいつすごいよね。
でチャッピーが銃を落とすとお前のせいで標準が壊れたんだよ。
見てもね
え、いらねえだろお前と思って。
これは高いんだぞ。
なんだろう、でもなんかあのギャングもあのギャングでなんかやたらカラフルな空間にいるんですよね。なんか撃ってるものもなんか色とりどりのものを撃ってたり、
うん、まあ、あいつらはね、まあ、バカだっていうことで全部説明がつくんだけど、あいつらを仕切ってるすごい強そうなゴリラみたいなやついたじゃん。頭をさ、なんか、あの、なんか、ジョジョのさ、奇妙な冒険に出てくる、あの、黒人の役だった人みたいな、
僕も。なんか、ドレッドなのそれとか、なんか変な。よくわかんない。
それで言ったらね、ヨーランディの髪型もひどいよね。前がスポーツ界で、後ろがなんか、ふさふさ立ってるっていうさ、ヒロインとしてあるまじき髪型だよ。
恐ろしい。まあ、まあ、この親子に生まれたくないな、ね、子供に生まれたくないなって。まあ、
忍者はね、最初はただの、なんか、そういう、いわばアフリカ兵の少年兵を指導するさ、上官みたいなやつだったんだよね。敵を殺せ、つって、殺したら褒めてやるみたいな。まあ、それがもうちょっと話はもうはるかに飛んじゃうけど、最後見事お父さんになっていくんだよ。そう、
でも俺最終的に笑っちゃったなと思ったのが、忍者が強がり張ってたのはあの、うん、リオンにしか強がり言えなくて、うん、他のやつらにあんま強がりは言えないんだっていう、チャッピーとリオンにしか強気になれないっていうのが、
アメリカとヨーランジにも結構強かったよ。
まあ、自分より弱いものに対してしか強くできないっていう。
だからさ、あんなさ現金輸送車を強奪するんだったら2000万を返せとか言われても無視して どっか外国行けんのって思うじゃん。
なんでここにいるっす
ね。はるかに大金持ちなんだからさ、何億も取るわけでしょ。
あのボスがこの街は俺の街だとか言った瞬間に、ね、俺はマッドマックス3のティナターナを思い出して、うん、
でもあいつよりもさ、はるかにあのボーダフォンのビルのさ上にいたやつの方がずっと羽振りも良さそうだしさ。
あ、テスタもいっぱいいそうですね。あれ現実かなと思うぐらい、でもすごい、うん、
あのセット良かったよね。あれ本当に廃墟なのかな。
あ、そうなんだ。
犬が死んでんだよね。
いや、すごい空間です、
ね、そう、あの犬が死んでるところでチャッピーが、死について学ぶんだよね。
お前のバッテリーは5日間しかなくて、うん、お前製造したやつは真面目にいろって言うけれど、うん、でも真面目にいてもお前5日間しか生きられないんだぞって。そう、では俺と組めば、俺にお金をもけさせてくれればお前の新しいボディもやるしって。
銀河鉄道999の鉄郎みたいな機械の体から手に入れて、ただでくれる。もともと機械の体なんだけど。
またこの父親がいい武器しか与えないっていうのもいいですよね。手裏剣と何か、うん、何でしたっけ、ヌンチャクと、う
ん、あのトレーニング場面が最高なんだよね。
なんでブルース・リーを真似させ
るの？事故があってさ、なんかさ、銃の形がさ、ちゃんと線で引いてあって、これはここに置くって決めてあるんだよね。
中二病みたいにあの持ち出すときに一回拝むんですよね。お前なんだよと思って、それギャングなのかよと思って。いちいち、
粘着。
粘着。
であのカンフーもね、カンフーの練習してね、で最後ねまた話が飛んで申し訳ないんだけど、あのヒュージャックマンを追い込むときに強烈だったのが前蹴り、空手の前蹴りでね壁を突き破って
ボカンボツ
って飛ばされてた。
であのチャッピーは殺さないって言ってるんですけれど、うん、その手裏剣で眠らせてやれとか言ってなんとかあの正当化させようとするっていう、
そう、それがね日本の憲法9条の使い方みたいなね、
もうなんかこの小悪党ぶり最高だなこの、
うん、安倍晋三のなんか答弁みたいな感じ
で、俺あともう一つ笑っちゃったのが、うん、なんかまあオチ的なことになっちゃいますけれど、うん、あのチャッピーはアメリカには心、うん、あの心許してなかったんだなっていう。
あ、そうだっけ。アメリカはでもね、なんか忍者には頭が上がらなくて、なんかランディ、ヨーランディがいるときはチャッピーに優しいのに、忍者についてかれるとあのチンピラのところに放り込むためらいがないんだよね。
なんかあれですよね、最終的なオチみたいなところで、うん、あれアメリカはっていう。
アメリカはね真っ先にはやられちゃうもんね、まあ、ここからちょっと重大なネタバレになっていくんだけど、あのヒュージャックマンが、操縦する、あ、まあ、ストーリーをずいぶん走りすぎた
です、ね、
まあそう、ストーリーをもうちょっとちゃんと説明すると、ヒュージャックマンが、なんとかキーを、
あ、その前にあの
奪って、
あのヒュージャックマンやってたヴィンセントっていう男が作ったマシーンが人工的なものじゃなくて人間モードで動くマシーンを提供してるんですけれど、
脳波でオペレートするんだよね。
いやもうチャッピーみたいなやつがいいからっていうので全然採用されなくて、毎年作らせてくれるんだけど予算がカットされていくっていうような状態なんですよね。それにちょっと腹立ててるっていうか、
もうそのなんとかキーを奪って街中で活躍してる、なんだっけ、チャッピーたちのことをなんとかって言ってたよね。
何でしたっけ、 AI のロボットは、
まあ、ロボットが、警察ロボットが、ロボコップが、ウイルスで全部機能停止しちゃうんだよね。その時もうあの基板が焼けるぐらいに火が出てた。
ブシューとか言って煙出て、
あれじゃもう復旧できないよね、基板焼けて、あのコンデンサーとか使い物にならなくなっちゃうから。
え、ウイルスでそんな爆発するんだっていうのちょっと驚きましたけど、ね、
それはちょっと映画的な表現なんだけど、で全部機能停止して街至る所に暴動が起こっちゃう。
でそれを止めるために俺のマシン使いましょうって言うんですけれど、最初断られるんですよね、うん、で断ってる最中にそのチャッピーが、うん、あのこの忍者という忍者とアメリカにあのほたされてあの強盗するんですよね。 それがあのニュースで流れて、うん、もうこれは最悪な状況だって、
警察ロボがなんとこともあろうに強盗してる、うん、強盗の一味に入ってる。
でシガニー・ウィーバーを演じる社長がもうダメだっていう話で、うん、あのもうこの状況を変え、あの止めるにはもうこれを作ったディオンとチャッピーを殺すしかないって言って、うん、あの許可を得てあの殺そうとするんですよね。
そうだっけ、シガニー・ウィーバーそこまで許可してたっけ。
シガニー・ウィーバーの許可を得てじゃあ動かしますって言って動かしに行くんです
よ、ね、うん、まあ、真っ先にチャッピーを殺しに行くんだよね、お前が憎いってGPS で場所が分かるんだ、それでロケットエンジンで空飛んでっちゃう。でその時に真っ先にあそこでその現場ではその忍者とその2000万の
借
金の元締めみたいなやつともう構想の真っ最中だったんだよね。でそこでそのヴィンセントが操るロボットに真っ先に殺されちゃうのがアメリカ。
多分あそこですよね、カットされたの、
胴体が真っ二つにされちゃう。
でも 俺思うんですけれど、うん、このなんか店舗で言ったらあんま残虐性なところはいらないかなと思って、あれぐらいでよかったかなっていう。
まあそこら辺ってさ、多分ロボコップオマージュのさ、あの妖怪液に当たってドロドロになって死んじゃう犯罪者の一味みたいな、まあ、ああいう感じだよね。
ああいう感じですけれど、チャッピーは結構ギャグとか多いんで、うん、そこをそんなに多く見せられてもっていうんで、うん、これ今回のこれそんなに悪いバランスじゃない気がしてきて、
ロボコップのギャグは多いんだよ。
ギャグ多いんですけれど、まあ
ねえ、まあとにかく完全版は見たいよね。まあ、そんな傑作にそんなカットを入れるなんてとんでもない話だよ。まあでもそうしないとなんか PG なんとかになっちゃうのかな。
まあ今回 PG12 って書いてあったんで。
ああ。
いやでも、いや楽しい映画ですよ本当に。
そう。
まあ端折りすぎて細かいところも結構飛ばしてるんですけど、俺初めて犬に会って頭撫でるチャッピーとかのシーンとか、
うんうんうん、
あのヨハネスブルクの街のなんか凄さと、なんかチャッピーのなんか切なさと、なんかすごいいいシーンだなと思って。
そうだね。まあもうなんかさ、本当思ったのは、親がさ、ローランティとギリジャとおじさんがアメリカみたいなもんでしょ、でうちの赤ちゃんがさ、ある日さ、ギャングにさらわれててさ、ギャングって暴走族にさらわれててさ、体中にさ落書きされてさ、入れ墨みたいなもんじゃん。
まあそうですね。
そんで金のアクセサリーいっぱいつけてさ、こんななんかのしのし歩くようになっちゃって、
あの他に手を押さえてなんかガニまで歩いて4名みたいな感じで、ええーって
マザファッカーとかつってね、
それがクールなのお前と思って、いいおっさんだよなと思って
たまったもんじゃねえよって思うんだよね。
ヨーランディ止めてやってくれよと本当に。
そうディオンは一生懸命絵の描き方を教えたりしてね、いい子にさせようとしてるのに、
あのシーンすごいじゃないですか。母親もなんかちょっと母親の目になってて、
うん、
でうわいいシーンだなと思ったら、あ台無しが来たっていう、あ台無しにするやつが来たぞ来たぞっていう。
チャッピーがさ絵描く場面ってあれプリンターの描き方なんだよね。
また
インクジェットプリンター
なんかそれがいいじゃないですか。なんかロボットっぽくて、
そうい
やほのぼのしてる中にあの黒い車で、うわ嫌なやつ嫌なやつが来たと思って、
うん、
あ台無しにするんだろうなと思って、
かごちゃんの旦那さんみたいな。
いやいいなと思って、
ねえ。
あとですね、
はい、
あのヨランディが撃ち殺されるシーンあるじゃないですか。
ああもう切なかったね。
あの時に服 見ました。
うん、なんだっけ、
チャッピーって書いてあって、
あそうだっけ、
そんだけあの愛した人の名前を着るじゃないですか。
猫の最初 T シャツ着てたよ。
着てたんですけれど、
うん、
最後ヨランディが死んで、うん、忍者がヨランディ埋めるときに、
うん、
着てた服がヨランディって書いてあったじゃないですか。あ愛したものをまとうんだこの人たちと思って。
いや死ぬときチャッピーの T シャツ着てたの。
チャッピーっていう書いてあった T シャツが赤く染まってくシーン見て、あ切ねえなと思って、
うん、
いやあとあれですね、忍者に教えられて、
うん、
あの車は俺の車を盗んだから奪い返してこいみたいな、うん、あのシーンとか最高ですよね。
そうだね。
うわなんか本当に親がバカだとこういう風になるんだなっていう、うん、
ただね俺はね12月にうちの赤ちゃんがうちに来たわけなんだけど、それ以前に見てたらね多分今ほどの感動はなかったと思うんだ。っていうのも俺は登場人物がなんか無垢だったりイノセントな存在の映画って本当は正直嫌いなんだよね。なんかあれとかあのシザーハンズとかそういうなんかそういう映画ってそういう無垢な存在が被害者になるんだ。
あそう、ね、
被害者面を押し付けてくるような表現が俺はとにかく嫌いだから、いや今回もそういう意味であんまちょっとチャッピーのこの無垢なキャラは、どうかなって思ったんだ。ただねでもねそういうのをね吹き飛ばすくらいなんか感動的だったんだよね。そんなにね無垢なまんまでもなく成長するんだよね。
ですね。
警官をね、警官じゃないや、現金輸送車の警備員に手裏剣を出して眠らせるって眠ると思ってたのにって言ったら、ごめんねっつってね、
で父親が言ってることは間違いだっていうのに気づき始めるっていうか、
うん、そうで俺も手を汚してしまったんだみたいな、まあ、そこまでの描写は全くなかったんだけど、
でもなんか衝撃的なシーンですよね、あれ、うん、なんかついになんか犯罪やっちゃったんだチャッピーっていうのが、うん、ちょっと見てる側としてはちょっと辛いかなっていうシーンだったかな、う
ん、だからね、まあ、前半と後半でトーンが変わるって南君がさっき言ってたんだけど、あ、まあ、これで撮る前ね、そこら辺なんじゃないかなって思ったんだ。思春期を超えた感じがしたんだ、あの辺から。まあ、ほんのチャッピーの寿命って5日間だから、少年、赤ちゃん、少年期、青年期みたいな、そこからねもっとちゃんと考えるんだっつって意識をデータ化する方法を、もう人間より知能が上がっちゃう。
そうですね、そう。ただですね、そのシーンですごい俺引っかかったのが、
うん、
それをやるためのパソコンみたいなのが全部プレステ4だったっていう。
プレステ4なんだ。バイオを使ってたよ。
バイオを使ってましたし、プレステ4を使ってましたし、うん、周り全部ソニー製品で、考えてみるとオープニングのロゴがでっかくソニーって出てきて、エンディングでソニーって出てきて、
コロンビア映画だった。
最後コロンビアって小さく出てくるんですけど、うわー、なんかソニーのものばっかり出てきてるんだなと思って。
コロンビア映画以外は大抵マックになっちゃう。
なんかなと思っちゃって。
でもね、バイオはソニーから切り離されたんだけどね。
まあ、一応まだしがらみみたいなのは。
そうで、バイオもね、携帯端末を作り始めて、バイオフォンでソニーのエクスペリアとちょっと競合するようになっちゃった。大丈夫かね。
そうなんですよ。ただあんななんか忍者とヨランダの夫婦でもバイオ使ってるんだっていうのに衝撃受けましたけどね。
あれ2人のパソコンだったっけ。
最初だからチャッピーを作ってあった、うん、あの博士を調べてる時に見てるパソコンが、うん、あのシールいっぱい貼ってるんですけど、うんうん、バイオって隠れずに書いてあって、
なんか白いパソコンだなって思って、あれはヨランダたちのパソコンか。さあ、そういうわけで、
ちなみにあれですけど、チャッピーの声やってた人が、うん、あのシャトール・コプリーさんって、あの第9地区の主人公のヴィカスやってた人で、あとあれですよ、あのエリジウムのあの忍者、う
ん、
宇宙忍者、
そんなにいたっけ。
悪役ですね。
もう何も思い出せないよ、エリジウムのことは。
これは結構好きなんでまた見ましたけれど。
さて、この映画は最終的にね、もう最後の結末の結末の大ネタバレになっちゃうんだけど、博士、ディオン博士が死んじゃうんだよね。
そうですね。
で、そこではるかに人間よりも賢くなったチャッピーは、ヒュー・ジャックマンが開発したロボットの、脳波を測定する端末を博士にかぶせて、博士の意識をデータ化するんだよね。
そうですね。
でそこもねちょっと引っかかりはするんだけど、チャッピーってもともと博士が AI をインストールしたから成立してるんだけど、そのプロセス無視していいのかなって思ったんだ。
まあそうですね、ちょっとうんとはなりましたけれど、
そう、まあ、でもチャッピーもパチパチやってたから、もしかしたらそのプログラムを自分のノートなんか更新することによって、なんかデータとして取り出したりしたのかな。
どうなんですかね。なんかそこを急に、頭良くなりすぎて分かんなくなったっていうか、ね、
そうで、それで博士が死ぬ直前にデータとして意識を取り出して、チャッピーと同様の警察ロボの機体に自分は博士の意識をインストールしちゃう。すると博士は肉体は死んだのに意識は生きていて、あ、俺生きてるじゃん、なんだもう無限の命を手に入れちゃったぞみたいな。
あれでもちょっとした第9地区にも似てますよね。なんか
第9地区は虫になっちゃう。
虫、あれは人間からそれに移変わるっていうので、今回は人間からロボットにこう意識が変わるとか、
うん、
ニール監督の作品だなと思って、
まあ、ただね、いくら意識を入れるったって人間の脳の記憶をそっくりそのまま果たしてロボットに移すことなどできるのかなって思うんだよね。でもやっぱ意識と記憶ってさ、密接に結びついてるものだと思うんだ。
なんでしょうね。
まあ、記憶喪失っていう人もあるから記憶なくても成立するのかな。
どうなんでしょう、でもなんかこのシーンってなんか前回のエリジウムでも最後似たようなことありませんってさ、自分の命と引き換えに頭にのあの管つけてインストールすると自分の命は、あの死んじゃうけれど世界が救われるみたいな感じでエリジウムが誰にも開けるみたいな、なんか
エリジウムのことは何も思い出せない
なんかあなんか似てるテーマを最後の方でやっぱりやりたいのかなと思って、
まあ夢があるよね。
ですね。
まあでもね、俺はロボットの体で生きていてもちょっと味気ない気がするな。
ちなみにあの最後のオチの方で、忍者がヨランダ の遺品とか燃やしてる時に、あの着てた服がテンションってひらがカタカナで書いてあった
のが、ね、ズボンに足に縦書きでカタカナで書いてある、
オレンジで 青い文字でテンションって書いてあったのがなんだそれと思って、
なんだったんだろうね。
でなんかそのヨランダを最終的に、あのロボット化するっていうオチもすごいなと思って、
ヨランディの意識は USB メモリーに入ってた
あんなもんに入るな人間の、あれみたいですね、タイムで100万人の人生が iPod みたいなのに入ってるみたいな、人間の記憶ってそんなもんなのっていう、
16ギガぐらいなんじゃないかない
やでも それも結構面白くてなんか、いいオチだったなと思って、
その後まあ
でもこれから
そういうサービスやったらさぞ会社は発展するだろうね。
でももうチャッピーは作らないっていう方向じゃないですか。チャッピーを見たらあの声をかけてくださいみたいなことで、
そうかそうか、
あの今まではオープニングではもうロボットの警官がこんなに大切あの今役に立ってますっていうところから、エンディングはやっぱりそれはやめて、15万人を警察官にしてやった方が効率がいいみたいな感じで、人間はなんかあの原始に戻っていきますよみたいなところもちょっとあって、
まあ、ただねチャッピーを探したらご一報くださいって言ってもチャッピーの本体自体はあの工場のどっかで潰れてるわけじゃん、だからあれって思ったんだよね。
あなんでその意識が移ったのかは分かるっていうか
ねえ、そう、そこはちょっと気になったところでした。さあそういうわけで、チャッピーは大傑作でしたね。
いや楽しかった、
小泉はプリンとティラミスの盛り合わせを最高額メニューサイゼリアでとうとう注文することができました。
私も同じですけど、一応俺はこの上にプリン2つがあるんで、
はい、
まあ、こんな感じです。
ではまた、さようなら、
失礼します。